はい、どうもこんにちは、門真則です。で、特にタイトルコールもなく始めるんですけど、この間アンクルボブのクリーンアジャイルという本を訳しまして、まあ訳したのはいいんですけど、発売直後に世界の平鍋健二さんからですね、急にツイッターで連絡が来まして、アンクルボブにこうインタビューしようぜみたいな。で、一応僕も翻訳はいろいろやってきてはいるんですが、喋る方ですね、英語で喋るっていうのは全然得意なわけじゃないし、まあ、そもそも人前に何かいろいろやるっていうのが苦手なんで、こう本を書いているっていうところもあるので、まあどうしようかと思ってたんですけど、まあいざやってみてですね、それなりに楽しかったなと思いまして、で、それでこうやって人前で、ポッドキャストもやってみようかなと思った次第です。まあ本当はね、昔ちょっとだけやってみて、まあ秋っぽいので、すぐやめちゃったんですけど、まあ今回ちょっとくらい長く続けてみようかなと思ってます。でですね、ちなみにもうご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけど、そのアンクルボブのインタビューですね、の動画と、あとその後の平鍋さんと僕と、一緒に訳してくれた角谷さんと3人で、まあ、放課後的なノリでいろいろグダグダ喋ってる動画2つありますので、まあ、よかったらこちらもぜひご覧になってみてください。今回初回なので、まあ、何を喋ろうかなと思ったんですけど、何もこう原稿を用意せずに喋れるとなると、もうずっと副業でやっている、まあ、副業っていうとなんか言い方変ですけど、大学の授業がありまして、まあ、それについて今日はお話しできればと思います。東京工業大学でもうずっと5年、6年くらいやっている、エンジニアリングデザインプロジェクトという名前の授業ですね。で、授業の内容、詳しい内容については、まあ、複数人の先生方と一緒に共同で授業をやってるんですけど、2017年にですね、エンジニアのためのデザイン思考入門という本を、まあ、出してまして、ここに基本的には詳しく書いています。まあ、字が自賛になっちゃうんですけど、デザイン思考という、まあ、名前のついた本結構たくさんあるんですけど、まあ、その中では一番こうまとまりがいいというか、一番内容がいいんじゃないかと思ってます。理論だけじゃなくて、すごくめちゃめちゃ実践的な内容になってるし、ちゃんとなんか物を作ってるっていうのがすごくいいなと思います。で、まあ、理想論だけだとうまくいったりいかなかったり、まあ、そういった部分が描かれないと思うんですけど、そういう生の声がちゃんと入ってるのもすごく特徴的な本になってます。まあ、ただちょっとタイトルとかですね、エンジニアのためのデザイン思考入門というタイトルとか、あと表紙も若干地味な感じになっているので目につきにくい感じはするんですけど、まあ、内容はすごく面白く書いてますので、まあ、ぜひ読んでみてください。で、授業についてざっくり説明するとですね、東工大は、1級、2級、3級、4級とクォーターで授業が分かれてるんですけど、その後半の3級、4級ですね、の半年間、まあ、約半年間を使って、まあ、企業の方から出されたお題に対して、まあ、ものづくりを通じて、なんか新しいソリューションを出して、まあ、プレゼンしましょうというような、まあ、授業です。で、企業さんからはそのお題というかテーマだけじゃなくて、まあ、お金も頂戴しているので、その予算を使って、まあ、実際にこうユーザーリサーチしたりだとか、この、まあ、プロダクトの部品を買ってきて、まあ、作ったりだとか、まあ、プロトタイプ作ったりだとか、まあ、そういったものも含めて本当にまあリアルなプロジェクトスタイルで動いてもらうという、まあ、授業ですね。で、よくある形としては、まあ、アイディアだけ作って、スライド作って、プレゼンして終わりみたいなのは、よくあるかなと思うんですけど、ちゃんとものまで作るっていうのが、すごく最大の特徴になってます。そのユーザーリサーチだったり、そのプロジェクトのプロセスの部分ですね、に関しては、一応デザイン思考のプロセスをベースにしています。まあ、別にデザイン思考の授業ではないので、使っても使わなくても別にどっちでもいいんですけど、ユーザーさんに本当に必要と思われるようなプロダクトを作るということが、まあ、重要なポイントになってますね。前半の1級2級では、まあ、そのためにデザイン思考だったり、まあ、電子工作の基本的なところだったり、あるいは、 3D CAD とか、まあ、そういったところを教えて、まあ、もちろん最初からものづくりできる学生もいれば、まあ、全然できない学生もいるので、スキルにレベルに合わせていろんなカリキュラムを用意していて、まあ、それで後半のエンジニアリングデザインプロジェクトの準備をしてもらうといった内容になってます。今年はさすがにコロナの影響で前半はリモートで実施することになったんですけども、夏休み明けからも対面で授業が始まっていて、今まさにですねグループワークが始まって何かリサーチをしてもらっているような状況ですね。この授業はですね2015年から始まっています。で、私が参加したのも、まあ、最初の授業からなんですけど、そもそものきっかけはそのアジャイルコーチングという本をですね一緒に翻訳している永瀬美穂さんからご紹介いただいて、入った感じですね。で、大学ではですねなんか新しい起業家を育てるプログラムみたいなのを、まあ、作るという話だったので、まあ、リーンスタートアップに詳しい人いませんかということで私呼ばれたんですけども、起業家の講義っていうのはもうすでに別にあって、それはまあ別の他の先生がもう担当されていて、あなたはこのデザイン思考をベースにした、まあ、エンジニアリングのものづくりの授業を担当してくださいみたいな感じでアサインされたんですけど、まあ、デザイン思考も全然知らないし、ものづくりも全然やったことないので、呼ばれたはいいけど全然専門関係ねえじゃんということで、まあ、最初の1年目はよく分かんなくて、まあ、先生という立場で入ってるんですけど、まあ、生徒と同じ立場でこう授業を見ながら遠巻きに後ろの方で見学してたっていう感じだったんですけど、まあ、それと同時にですね私もデザイン思考とかあるいは電子工作とか、まあ、独学でこういろいろ勉強してですね2年目からこういろいろ口を挟むようになったみたいな感じですね。先生方の中で私が一番その当時は一番年下だったということもあって、まあ、いろいろああだこうだ言ってるのをですね全面的にこう温かく受け入れてくれて、いろいろこう提案したら全部受け入れてくれたんですね。まあ、大学の先生においてはすごく珍しい優しい部類の先生方でよかったなと思うんですけど、まあ、受け入れてくれて、で翌年の3年目ぐらいからはですね、まあ、私もスライド作ったりとか、あとツールキットと呼ばれる穴埋め式のシートを作ったりとか、あとそれをウェブにアップし、まあ、サイト作ってウェブにアップしたりとか、あるいはまあミディアムっていう、まあ、ブログのサイトで、まあ、みんなブログ書きましょうよとか言ったりとか、でそれをまたベースにですね、まあ、さっき紹介した本を作ったりとか、まあ、いろいろアクティブに活動させていただいたのが、まあ授業に本格的に関わるようなきっかけですかね。でこの過程がすごく面白くて、まあ、自分の勉強にもなったし、まあ、そもそも東工大って大学院の授業、これは大学院の授業なんですけど、大学院から授業基本的に全部英語なんですね。でなので英語でスライドを作らなきゃいけないんですけど、その情報源リファレンスとして日本語のリソースを使うと、まあ、留学生とかが読めなくなっちゃうんで、まあ、基本的にこう英語の文献だけ集めてなんかスライド作ったりとか、まあ、もちろん論文とかも読んだりとか、まあ、いろいろこうスライドとかカリキュラムとか作る中でも勉強になったし、すごく楽しく作ることができてすごく良かったなと思ってます。でその授業がですね今年で6年目なんですけど、ツールキットとかカリキュラムとか、まあ、いろいろ私作ってきたんですけど、もうだいぶ完成に近づいちゃったっていうのもあるし、ここ数年新規で助教の先生方とかも入っていらっしゃって、まあ、みんな当然ですけど若くて優秀で、私も全然一番年下という感じではなくなってきたので、まあ、ちょっと遠巻きに見る側にまた戻ろうかなと思ってますね。でそれで今年の ETP の紹介を最後にちょっとして終わろうかなと思うんですが、企業の方からこうお題をもらってですねそれに取り組むという話で、10月からかなやっているんですけど、そのテーマをちょっと最後に紹介したいと思います。で今年は4社の、パートナー企業さんがいらっしゃるんですが、まず桜インターネットさんですね。で桜インターネットさんは24時間稼働する、データセンターのオペレーターにとっての健やかな勤務生活をデザインせよというものです。結構難しいですよね。データセンターで働かれている人たちの、まあ、働き方改革みたいなものを、 なんかプロダクトを使って解決してください。ちょっとパッとは全然ソリューション思いつかないので、まあ、これから半年かけてみんなでリサーチして、取り組んでいくっていう感じです。これはもうどんなものができるかちょっと楽しみになってますね。で、2社目が、パナソニックさんですね。パナソニックさんは大人がハマる洗濯家電をデザインせよというお題です。で、もともとは、洗濯機、新しい洗濯機デザインしてくださいというお題が来てたんですけど、まあ、洗濯機に限定されてしまうと、まあ、リサーチの領域がすごく狭まってしまうので、ちょっと言い方を変えませんかということでいろいろ議論させていただいて、まあ、最終的にこのお題になったんですけど、まあ、私もその大人がハマるの部分ですね、最初は大人が使うとか、まあ、そういった動詞が使われてたんですけど、なんかちょっとありきたりなので変えませんかっていうことでいろいろ議論して、まあ、ハマるだったり、まあ、洗濯機を洗濯家電に変えたりとかっていう感じでいろいろ調整が入ってですね、まあ、最終的に大人がハマる洗濯家電をデザインしようということになっています。まあ、洗濯家電とした意図というのは、まあ、洗濯機だけではなくて、まあ、従来型の洗濯機ではなくて何か洗濯を助けるようなものであれば形を変えても構わないということですね。掃除機が、まあ、ルンバに変わったような感じで掃除という行為自体は変わってないけど何かこう家電としての形は変わるんじゃないかということが、まあ、期待されているテーマになっています。で、次が、YKKAP さんのお題で、リモートワークの次に来る新しい住まいの在り方をデザインせよというものですね。YKKAP さんがその家に関する何か何て言うんですかね、あの材料っていうんですかね、何て言うかちょっと分からないですよ。器具を、販売されている会社さんなので、まあ、家のもの、まあ、住まいの在り方に関するものっていうのは最初からあったんですけど、具体的なこれを作ってくださいっていう特定してしまうと、またこれもですね、リサーチの領域が狭まってしまうので、ちょっと大きめにしたいなということで、リモートワークでこういろいろ在宅勤務される方が増えてきたことによって、まあ、広い部屋に引っ越すとか、まあ、あるいは郊外に引っ越すとか、あるいは今までお父さんの仕事部屋なかったけど、仕事部屋作るとか、まあ、あとはなんか小部屋みたいなのも作るソリューションを提供されて会社さんとかもありますよね。まあ、そういった形で住まいのあり方っていうのも変わってくる中で、まあ、次の形態、リモートワークの次の形態っていうのはどんなことが予想されるのかっていうのをデザインしてくださいっていうテーマになってます。で、これなかなか難しくって、現状ではないことをデザインしなきゃいけないわけじゃないですか。ある意味未来のことを想定してデザイン しなきゃいけないということで、これデザイン思考結構弱い部分でもあるんですよね。なのでデザイン思考をベースにしてるとなかなかうまくいかないので、まあ、自分たちでそのデザインプロセスまで考えて何か新しいものを作っていかなきゃいけないという結構チャレンジングなテーマになってるかなと思います。最後、ドリームタカさんなんですが、これはですね、まだ企業ではなくてチーム、まあ、企業を考えているいらっしゃるチームからの応募になってます。で、農業に関する、スタートアップを始めようということで、まあ、お題もですね、小規模農家における非熟練者による収穫プロセスを再デザインせよというものになってます。で、これは小規模農家っていうのはいわゆるこう家族で農業をやってるようなところにおいてですね、収穫期だけ、まあ、アルバイトだったりあるいは留学生だったりっていうのを雇って、まあ、収穫だけお手伝いしてもらうんですけど、その収穫プロセスって結構大変で、その熟練者じゃないとなかなかうまくいかないっていう問題があります。まあ、人手が足りないんだけどその時だけしか雇わないので、経験が積まれないという問題ですね。そういった問題を解決してくださいというようなお題になってます。いずれもですね、結構大変なお題で、まあ、もう始まったばかりなので、まあ、我々教員も最終的なプロダクトがどんなものになるか全然分かってないんですけど、最終発表が来年の2月の上旬を予定しています。で、まだ実施形態とか未定なんですけど、大学の CBEC プログラムというプログラムのサイトで通知があると思いますので、まあ、よかったらチェックしてみていただければと思います。で、またですね、来年以降も授業は続きまして、そのこういったテーマを、出題していただける、パートナー企業さんをぜひ募集してますので、よかったらですね、まあ、私宛でも全然結構ですのでお声掛けいただければと思います。というわけで、いろいろ話してきましたけど、初回はこんな感じで、どうもありがとうございました。